web 応援貢献、夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回は札幌ラインダンス普及の会代表の山田智美さんご登場です。前回も出ていただきました、2025年の7月に、いらっしゃった最初の1回目でしたが、あれから10ヶ月経ちました。今どのような活動をされているのかお聞きしようと思っております。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。夢の種ラジオステーション、夢の種ラジオステーション。はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はなんと2回目のゲストさんです。嬉しいです。前回ね、2025年の7月に出ていただきました、札幌ラインダンス普及の会代表の山田智美さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、すごい嬉しいです。2回目のご登場ということで2週目が来た。嬉しい。
いや、信じられない。2回目だ。
そうですよ、2回目ですよ。
わ、嬉しい。
ありがとうございます、お越しいただきまして。
ありがとうございます。
あのラインダンスのね、普及の会ということで前回もお話聞いたんですけれど、今回あれからね10ヶ月経っていて、いろんな活動をされているということを事前の資料をいただいて読んで思いまして、すごいなと思って。
小粒小粒なんですけど、
いやいや、そのね、小粒でもこう続けていくという、継続ということがね、すごく素晴らしいと思ったんですけれど、まずね、あのラインダンスというものがわからないリスナーさんもまだたくさんいらっしゃると思うので、
そうですね、
ちょっと簡単にラインダンスってどんな踊りですかね。
ラインダンスっていうのは、繰り返しのステップを一曲の間ずっと繰り返すような感じで踊っているものです。で、よく日本だと宝塚の一列になる、っていうのをラインダンスって呼ぶんですけれども、それはちょっとどうも日本だけのようで、
そうなんだ、
諸外国ではラインダンスっていうと、あの大勢がわちゃわちゃと集まって、何らかの法則にのっとって、まあ、大体32カウントっていうのが多いようなんですけども、違う時もあるんですけど、それを繰り返すっていう形式のダンスで、洋風盆踊りだと思っていただければいいですね。
そうですね、はい、私も実はこのラインダンスを一回山田さんのご指導のもと、はい、体験したんですけれど、楽しいですよね、すごくね、
気軽にね、できるのがいいよね、
でステップ の種類とかも、その初めての人だったり、こうもう何回もやってるとか、そういうレベルに合わせていろいろね、変えれるっていう、それも素晴らしいなと思って、そのね、またあと山田さんのこの教え方がまた素晴らしく上手でした。本当に、
いやね、物も言いようだよね。
なんで上手上手、
いやいやいや、ありがとうございます。
あの初心者がパッと聞いてすごく分かる 分かりやすい言葉を選んでくださってて、
まあ、私自身が初心者なので私が分かるような感じで教えていただいてることをそのまま皆さんにっていうことなので、
はい、そうなんだ。いや前回ね、その自分がこれからね年を重ねていった時に、ラインダンスをね、一緒にやれる仲間が欲しいっていうお話をね、
そこ
されてましたけど、かなりなんかこの活動内容を読んだ限りすごい仲間が増えたんじゃないかと思うんですけれど
知っていただけてるようになった方はすごく増えたように思います、
ですよね、すごいいろんな活動されてるので、ちょっとそれをね、今までの活動をざっと振り返っていろいろお聞き しようかと思って、
振り返りたいっ
す。あ、もうぜひこの番組で
お願いします。ナイト先生、一緒に振り返ってください。
もちろんです、もちろん
です。必要でした、そういうのが。
はい、よかったです。じゃあこの機会に、前回ね2023年に立ち上げましたという、12月に設立ということで、で、まあ、すぐね2024年で、そこから、2026年ですね今。
そうですね、
この間にも本当にいろいろあるということを私はびっくりしまして、はい、これね全部ね正直ねお伝えきれないのでちょっとピックアップさせていただいて、
はい、それがいいです。
お話聞こうかなと思って、で山田さんがもうこれはっていう順番で、この話したいという順番でいきたいと思います。
それがいい、はい、
でまず、キーワードとしてスミレの花。
そうなんですよね、はい、一発目からこれラインダンスじゃないっていうところがいやラインダンスを広めたいなっていう話を、介護予防センターのオレンジカフェっていうのをやっている方にお話ししたところ、そのオレンジカフェの中でラインダンスっていうのをやってみたらっていうふうにご提案いただいて、お時間いただいたんですよね。それでスミレの花っていう場所が白石区のところにあって、
白石区なんですよ。
でそこは、まあ、大勢のシニアの方々が寝泊まりしている施設だったりとかなんですけども、でそこでラインダンスをするのを1時間ぐらいやったんですけど、前半30分ぐらい多分ラインダンスやったんですけど、やっぱその場にいた10人ぐらいの方が90代前後かなっていう感じで、でちょっとシャワーの後の方とか、まあなんかお昼ご飯の後でまどろみの時間だとかの関係あったのかもしれないんだけど、どうもちょっとスタンドバイミーっていう曲を使ってすごく簡単なラインダンスをみんなで踊りましょうっていう体で始めたんですけど、見てくださって楽しく見えるんだけど、一緒に踊りましょうにはどうしてもなりづらかったんですよね。でこれは1時間持たないぞと思って、保険のために北海盆踊りの音源をちょっと仕込んでいた部分もあって、でなんか一緒にお手伝いで来てくださったナッシングブレスっていうジャズダンスをやってるサークルの方も1名いらっしゃってて、この方が何でも踊れる方っていうのもあって、もう超強力助っ人なんですよ。その方とじゃあ北海盆踊り踊ろうかみたいな感じで踊ったら、もう輪になって、北海盆踊り分かりますでしょ、輪になって進んでいくんだけれども、で、まあ、ラインダンスも要は同じステップを繰り返すってことで、その北海盆踊りもステップシートかけるんじゃないかっていうぐらいに、一応もうラインダンスの定義には一応当てはまるんですよ、
なるほど。
それでもって、まあ、やってるうちに、立って踊って一緒にくださる方が増えてきて、それでまあ、1時間終わって、いや楽しかったねって言って帰り支度してる時に、スミレの花のスタッフの方が、いや実は僕何年かここに住んでいる方で、今日初めて立って踊ってるの見たんですよって言われて、えみたいな、なんか
いつもは全然そう踊るような方ではなかった、
ではないで、過去にこういう風に盆踊りを駐車場で外で盆踊りみたいな感じで、
屋外で
ちゃんとやったことがあるんだけど、その時には座って楽しそうにしてたからあえて突っ込まなかったんだよねって、でも今日は立ってステップ踏んでやってて、あこの人立って踊れるんだって僕発見したんですよみたいなおっしゃってて、であなんかいやすごいなんか うん、なんていうんだろう、なんか人間ってその懐かしい記憶だとか、うん、この踊り自然と手足が動いちゃうんだよなって、うん、なんかそういう本質的な、うん、なんかそういうのに触れたような気がして、うん、ちょっとこれもうラインダンスじゃなくて北海盆踊りなんですけどでもねラインダンスって洋風盆踊りですよって言って、それは決して間違いではないんですよね。商標ものじゃないのでいろんな捉え方があっていいと思いますし、うん、なのでなんかそういう意味で、うん、なんかそういう風なシニアの方々がこうやってなんか踊ってるっていうのを見て、なんかちょっとなんかすっごい面白かったんですよ。
なるほど、そういう気にさせる踊りとあと雰囲気だったんでしょうね、きっと
だったと思います、
ね、初めは全然こう座ったままでこう落ち着いて ね聞いてらした方が曲と踊りをちょっとチェンジして和風にしたら、もうすごい参加の、
そういやなんかクラシックのコンサートもそうですけど、うん、曲選びって大事ですね。
いや大事なんですよ ねやっぱその聴いてらっしゃる方とか その年代層、ねうん、年齢層だったりとかいろいろ刺さる刺さらないはやっぱりありますね、うん、音楽もねそうなんです、うん、きっと踊りも、ね、音楽を使って体を動かすので、うん、やっぱりそういうもの直結するんじゃないでしょうか ねはい、それからあと次に行きたいと思います。元気玉ライブという、そうなんです。どんなライブですかこれは。
これはですね、あの白石区を拠点としている NPO 団体の方たちがやっている、うんうん、あの非営利な、
はいはい、
音楽活動を趣味にしている方々が、
うん
うん、参加できるライブなんですよね。で、あの場所がいくつかあるみたいなんですけど、私たちラインダンスの方で参加させていただくときには、うん、白石まちづくりイベント広場って言って、うん、
地下鉄のつながっていくとこですね。
そうです、乗り場に区民センターと白石駅の間のところでやるときのものに参加してて、年にそれが数回あるんですけど、
うんうん、
で2曲って限定してあってて、
うんうん、2曲なんです。
2曲なんですよ、うんうん、で知っていただくのには、うん、まず見てもらった方がいいよっていうのをいろんな人に言われたので、うんうんうん、でもラインダンスやりますって言ったところで集まる人がいないんだったら元からあるライブに出たらいいだろうと思って、
はいはいはい、
それで音楽全くやらないのに無謀にもライブに出ることにしたんですけど、
うんうん、いいじゃないですか
CD かけてね、なんか盆踊りっていうか繰り返しの踊りって、うん、私はダンス好きなのでずっと見てられるんですけど、うんうんうん、そうでもない方って繰り返し飽きちゃうかなと思って生演奏で踊った方がいいだろうということで、うんうんうん、初めあの私ダムの巣である猫ぼっこの家に、うんはい、来ていたアッキーくんというギターの青年と、
うんうんうん
に歌って弾いてもらって、うんうん、ママ友たちと踊ったことが、うん、確か2003年の12月で結成のきっかけになったんじゃないかなと思うんですよ。
そこがきっかけだったんですね。
そうです、う
ん
うんうん、でそこからアッキーくんがちょっとあの外国の方に、うん、あのちょっといろいろ勉強のために旅立ってって、うん、頑張ってるかな聞いてて、うん、聞いてるかアッキーありがとうよあれから今だよ君が来てんだそして、ねうん、アッキーくんすごいいい子だったんでなんかすごいいいなって、うん、その一回やってみて思って、これをあのいろんな歌い手さんとか演奏してくださる方をたびたび変えてコラボすることで、あの見てくださる方っていうのも知っていただけるきっかけになるんですけど、うん、一緒に踊る、うん、もしくは踊る時にお手伝いで演奏していただいたり歌ったりしてくださることでより深く知っていただけるっていう風にもなり得るので、うんうんうん、なんかそういう見合いも込めていろんな方々とコラボをして、2024年度、
うんうん、
白石まちづくりイベント広場でやるときは毎回出るっていうのを達成できて、
素晴らしい。
でその元気玉ライブやってるその主催の方々もめちゃめちゃ優しくていい人たちなんですよ。
大事ですね。でもね
はい、
つながりはそうですか。まだ生演奏で踊るってこんな贅沢なことないですよね。
そうです、もうなんかあのここにいっぱい名前書いてありますけど、うんうん、もう本当にこの人たち本当にね、
う
ん、めちゃめちゃいい人
たち。言
っていいの？
大丈夫です。
小川先生、アッキー、カジュさん、大野さん、ソナちゃん、須賀間先生、ナシングブレスの方たち、あの本当にあの他にもすごい、あ、今堀さやかちゃんとか篠田さんちの娘とかも本当にみんなありがとうございます
皆さんありがとうございます。そうなんですね。そういう風に仲間がこうどんどん増えていったんです ね。
そうですね、
活動されてる間に、ね。
まあ、今言った人たちは踊ったっていうよりも歌ったり弾いたりなんですけども、うんうんうんうん、でもあのどんな形でもいいので知っていただきたかったので、
大事なことですね、
はいはい、
あと介護予防教室もされているラインダンスを、そうなんです。
なんかそれは菅間先生だとか、うん、白石区在住でかっちゃんっていう、うん、とてもイケてる お姉様私の親世代の人がいらっしゃってて、
なんか大先輩だ、
大先輩ですごい素敵な方だというか、うんうん、介護予防センターのスタッフさんたちに、うんうん、ラインダンスって面白いから言ってあげるよっていう風な感じで広げてくださったんですよね。
いいですね、
うん、それでなんか介護予防センターのスタッフさんって、うんうん、すごく情報共有をしっかりされててすごい素早かったんですよ。だからなんか一箇所で一回お話しさせていただいて、うん、スタッフさんが街づくりイベント広場でやってる街中ディスコってイベントに見に来てくださったことがあったんですよね。あ、山本さんありがとうございました名前言っちゃった、いいですよね、どうぞどうぞ、大丈夫ですね、山本さんありがとうございます、はい、でその方が見て、あ、これなんか面白そうだから一回やってくれませんかみたいな感じで振ってくださってお時間いただいて、うん、一回やったら同じ法人でやってるところにも呼んでいただいて、うん、そしたら今度別法人なんだけど、うん、白石区の別なところで介護予防やってるスタッフさんも見に来てたので、ね、うん、そこに呼んでいただいてっていううちに、うん、今度区をまたいでみたいな感じにな
って、だんだんこう広がっていったんですね。
はい、そういうなんかそれでなんかラインダンスこういう時に本当にいいなと思うのが、うん、商標ものじゃないんですよ。だから私も資格ないですし、やるのにあたってライセンスとかが本当に必要ないから、なんかそういうふうにどこかに断っていきますねとかっていうのがあまりないんですよね。だから本当になんか噛み合わせがよくって、で実際にやっても大勢のシニアの方たちも喜んでやってくださるし、曲も何でもいいからちょっとなんか昭和歌謡とか選んでやって、もう歌ってで踊って一曲終わったらなんか爽快な感じになるんですよね。
いいですね。
私のこういうピンキーと切らずみたいな感じです楽しいみたいな。
なるほどそうか、やっぱりそういう音から刺激を受け体がこう勝手に動いちゃうみたいな。
そう、
素晴らしい。
あれ座っててもね、あれこれもっと喋っていいの？
どうぞ。
内藤さん司会やってくださった回があったでしょ。
はいはい、白い、同じ白石の
確かその回だったと思うんですけど、はい、そのラインダンスを見ている方の足元の動画を撮ってくださってた方がいたんですよね。でそれをよくわからないでぼんやり見てたら法則性を持って足が動いているっていう、だから座っててもラインダンスを踊ってる人たちの足を真似て足を動かしてたんですよね。だからなんか立ち上がって踊れない人でも知ってる曲を耳で聞いて、座りながらでも体を動かすっていうのもいいのかなと思って、そういう意味でもなんかいいダンスだなと思います。
本当素敵ですよね。そういう風にこうどんどんどんどんこう周りにこう影響を受けながら自分もやっていくみたいなね。そうかそうか。あと北海道インクルーシブパーク、
そう
インクルーシブパークだ、ごめんなさい、
あれ
大きな結構イベントですよね、これ北海道の。
そうなんですね。まだ、そのイベントは2回目になっていて、うんうん、1回目の時から出していただいてて、うんうんうんうん、屋外 で、うん、でちょうど富士のコンサートの日に毎年ぶつかる
定期演奏会の日に
びっくりするぐらいぶつかる
2月の最終 1回目の土曜日ですね、きっとね。
1年目の時は呼んでいただいて、うん、すごく楽しく踊って、うんうんうんうん、タクシーで富士に行ったら私が、うん内藤さんに、はい、パイレーツオブカリビアンをおやりになったらいいと思う、はい、あれ素晴らしいからって言ったらタクシーで急いでに行ったにもかかわらず終わってて、
終わってて
最後のところがねドアの外からちょっとふんわり聞こえて、でもその北海道インクルーシブパークっていうのは、うん、障害がある方、うん、ない方かかわらず、うんうんうん、一緒に何か楽しめる、はい、活動ができたりなとか、うんうん、パラリンピックの選手が来たりとか、うん、なんか そういう感じのイベントなんですけども、うんうんうん、電動車椅子の展示があったりですとか、はい、座ってやるスキーとかが体験できたりとかもするんですよね、はい、ボッチャとか、うんうん、それでそこのところでラインダンスをさせていただいたのが、うんうん、アメリカとかだと耳聞こえない人とかでも、うんうんうんうん、ラインダンスやったりとか、あと歩行器使ってる人とかもアレンジできるので自分でできる範囲でやったりとかってあるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、そういう意味合いで、うん、まあ、誰でもできるからっていうのもあって呼んでいただいて、うんうん、じゃあやりますって言ってて、屋外で2月の割と条件悪い中踊るってなるとなかなか、
屋外2月はなかなか
なかなか、
なかなか厳しい
すごいよすごいよ、
寒かったですよね
そう、やる人も少なかったんですけど、周りを歩いている観光客の欧米の方が、うんうん、 あのちょっと声かけたらすぐ入ってきてくれるんですよ。
あ、向こうの方々は、ね、
そう知ってるから。だからなんか日本人の方だと、うんうん、なんか説明がまず長いことしなきゃいけない、うん、すごい簡単なダンスでこうでああいうダンスするんですけど入ってくれませんかって言ったら足元滑るからそんなダンスなんかできないよって言って皆さん逃げていくんですけど、うんうん、Hey you みたいな感じで、
あ、もうねさっとね、もう
入りはね、ああいうはダンサーからね、あ
なるほど、決まってるんですね入りは、
はい、
なるほど。でなんか
入っ、
さ
すが、うん、割と入ってきてくれることが多くて、うん、なぜならラインダンスすごく簡単だって知ってるし、こういうフェスとかイベントとかで、ね、そう、うん、なんか気軽に踊るものだからっていうのも知ってるので、うん、今からやるんだけど曲かかってきたら、うん、ふわーんって入ってきてよって言ったら、うん、OK って言って本当に入ってくんですよね。そしたらなんかこう運営側の方たちが本当に入ってくるんだねみたいな感じで、
うん、日本人わかんないですからね、そういう感覚がね、
うん、2年目もなんかそういう感じです
ごいワールドワイド。
いやなんか場所がいいってすごいですね。観光名所にいる外国人の方に入ってきていただけるって、
確かにそれもありますね、うん、素晴らしいな。いや、じゃあ一回ここでちょっと休憩を挟んで今後のね活動やいろいろまた続きをお話し聞きたいと思います。ちょっとジングル挟みます。夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。はい、オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。今日は札幌ラインダンス普及の会代表の山田智美さんとお話をしております。山田さん、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい。前半の最後にね、あの北海道インクルーシブパークでこう海外の人がね、うん、飛び込んできてっていう、そのラインダンスのなんていうんですか、海外の方が流行っているので海外の人の方がこうスッと入ってこれるっていう、そうそうそう日本でやってるのにあれみたいな。でもそういう姿を見てこう、ね、周りの日本人の方々もあ、こんな感じでやれるんだっていうのが分かって、うんうん、これはこれですごくいい機会だったですね、きっとね。
すごい良かったです、
うんうん、そうかそうか。じゃあこういうね、なんかすごいこう世界が広がってすごいこういい感じで進んでいるということが今日お話で分かったんですけれど、今後の展開としてどんな風な感じで、
はい、
普及の会をまた盛り上げたいですか。
なんか私自身、うん、普及を通じて、うん、結構いろんな面白い人に会えたりとか、
今聞いただけでも今面白い人いっぱいいましたよ
ね。なんかうわ、人ってこんな感じなんだとか、うん、外国人の方もそうですけど、うん、その今まで座ることが多かった高齢の方が、うん、
方
がね、立ち上がって踊るとか結構なんか面白いこと、すごい他にもすごいいっぱいあるんですよ、
うんうんうん、
なのでなんかこれ私だけでとどめておくのもったいないので、うんうん、例えばなんか福祉ですとか介護ですとか、うんうん、あとなんか観光、
はいはい、
インバウンドっていうの、なんかそういうので、はい、地元住民と海外の方とかを一緒に何か共有できるようなイベント作りをちょっとやってみたい若者たちとか、その分野で活躍してる方たちでもいいんですけど、できればなんかそういうこれからやろうっていう若い世代学生さんとかに一緒に体験していただけたらいいなって思うぐらい面白いことが多いので、もったいない私一人でやるにはとは思ってます。
なるほどね。まあダンスがもちろんメインなんだけども、ダンスをするにはやっぱり音楽も必要だし、うん、でそれを一緒にねこうやってるとこ見てる人もやっぱりねこう引き込まれていくというか、こう何かこう一つのものがぐるっとぐるっとこういろんなものにつながっていって大きな流れになるっていうか、
うん、
今お話を聞いていて、やっぱりダンスだけじゃなくていろんな分野につながるっていうか、介護のね分野だったり、うん、子どもたちにももちろん体を動かすってすごくいいことだと思うし、うん、いやこれからすごいちょっと楽しみですね、山田さんの活動ちょっと注目をして、また3回目とかで、ね、また振り返ってお話聞きたくなりますね。
ありがとうございます。もうちょっと喋ってもいい？
もちろんです、どうぞどうぞ。
それで、うん、なんか音楽してる方たちもそうなんですけど、うん、語学系の、
うんうん、
英語を教えてらっしゃる方々の集まりみたいなところで、うんうん、 お知り合いになった方々に呼んでいただいて、うん、英語でラインダンスを教えるってこともやってみたりとかもしたんですけど、まあ、それはそれで本当にいい経験だったんですよね。動かし体動かしながらなので言葉が入りやすいっていうのもありましたし、あと札幌留学生交流センターっていうところで年に1回、はい、あの地元の町内会の方が餅つきをして留学生に振る舞うみたいなイベントがあって、それに行ってみた時にあのやっぱ外国の方が大勢集まるところ誰かかしらラインダンスやってないかなっていうちょっとね下心もあって言ったらドンピシャだったんですよそれ。そしたらそこで台湾のラインダンスをやってる方、この方はあの台湾出身の女性の方で旦那様がアメリカ人の方だったんですけど、うん、と知り合いになってなんか私があのこういう活動趣味でやってるんですよねつってその場でスマホでブログを見せたら、いやこれは俺たちが札幌でやりたかったことだぜみたいな感じでなんか乗っかりたいっていうか一緒にやろうみたいな感じすごくなんかこう意欲的に一緒にやってくれたっていうのをすごく言ってくれたんですよ。
すごい。
で、すごくあのなんかあの何回か介護予防センターのイベントに一緒に教えるのにも行っていただいたりとかしてるんですけども、その方は日本語喋らないんですよ。なんですけどすごい戦力になるんですよ。なぜならラインダンスご存知の通り面が変わりますでしょう、はいはいはい、正面向いて踊ってても後ろ側向いた時にそのロバートさんとおっしゃる方なんですけど、がいると皆さん迷わないで踊れるじゃないですか。でなんかそれで思ったのが、まあ、観光客っていうくくりじゃなくて今度あの、札幌に住んでる外国人の方っていうので、地域住民の一員として何か活動したいときに語学日本語ができないとなかなかっていう部分もあるかもしれないんですけど、はい、例えばラインダンスみたいに言葉がそんなに必要とないときとかには、その地域の活動がその方が主体的に取り組むのにすごく向いてると思ったので、なんかそういう切り口でもなんか広がっていけばいいなと思ってて、これ商標ないのでこれ聞いては勝手にやりたいなって言ったら
できる
ってことです。本当にもうどんどんやってほしいと思います。
なるほどね、まあ、ちょっとそういうふうにこうラインダンスをやっている方はぜひ山田さんともお友達になって、またそこから倍増にねこう仲間が増えていくっていう感じになるといいですよね、
本当ですね。
さあじゃあ残りちょっと少なくなってきましたので、次の演奏会コンサートのことをお話ししたいと思います、はい、第4回聴く踊るみんなで楽しむコンサート5月23日土曜日13時から15時半まで、はい、場所は白石まちづくりイベント広場ですね、先ほどお話ありました、はい、こちらの演奏会どんな感じになりますでしょうか。
はい、これはジャズダンスパフォーマンスのナッチングブレスという、はい、いつもお手伝いしてくださるジャズダンスの熟女たち、すごい踊れる方々、
上手ですよね。私も、はい、入ってしましたけど、
いやもうその方たちがオープニングアクトで、
はい、
もう多分日本の中で一番平均年齢が高いキューティーハニーになるんじゃないか、はい、見物ですね。
見物ですね、はい、楽しみにしてます。
本人たちも言ってますけど、はい、ナッシングベース息も怠大で踊りますからこれ見物ですよね。
見物ですね、
はい、ワクワク。それから、はい、あのもう内藤大先生が率いるオーケストラ部、
はい、富士女子のオーケストラ部も、はい、アンサンブルで参加させていただきます、
はい、では楽しみです。 それからウクレレフラダンスのマナカさんたち、
はい、マカナさん、は
い、マカナさんたち、はい、で、あとあのいつもお手伝いしてくださる菅間先生が入っているザ・ブリーズ、
ブリーズですね、
オールディーズの昭和夏メロです、はい、あと社交ダンススタジオの竹ダンスファクトリーの先生、
キレキレなダンスですね。
キレキレですね、
このお方々は、はい、本当にキレキレなダンス
で、コンサート座って聞くだけじゃなくて、はい、このやつは私たちのコンサートはもう踊ってもいい、で練習なしで飛び入り参加 OK っていう、まさしくもう盆踊りのような、
はい、
なんかそういう会場で一体で多世代で豊かな、ね、愉快な場所を作りたいと思います、
はい、ぜひあの5月23日土曜日1時から、第4回聴く踊るみんなで楽しむコンサート開催しますので、お時間のある方ぜひお越しください。山田さん、はい、あっという間にもう時間になっちゃいました。
いやすごい、30分ってこんなんなの
そうなんですよ、結構あっという間なんですよありがとうございました。
ありがとうございます
。また3回目ぜひよろしくお願いいたします。
ちょっと遠くの息子よ、聞いてるか
ぜひぜひ聞いてほしいです、ね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。
さようなら。
嫌い。